はようございます、今日も聖書から福音良い知らせということで、覚えてみたいと思います。いろいろな、知らせがあるのですけれども、今日はちょっと、良い知らせというより危ない知らせみたいな感じになるかもしれませんけれども、最初に聖書の、創世記19章の17というところをお読みします。彼らを外に連れ出した時、その一人が言った。命がけで逃げなさい。後ろを振り返ってはいけない。この低地のどこにも立ち止まってはならない。山に逃げなさい。そうでないと滅ぼされてしまうから。緊急地震速報という形で、最近もすごい地震が各地で頻発して、その度この東北地方を襲ったあの大きな津波のことがありました。その時からもう命がけで、ここで書いてありますけれども、命がけで逃げなさいという、この地震が起こった時に、あるいは今回は津波の心配はありませんというような、この知らせが届くわけですけれども、携帯電話がビービービービーって言った時、びっくりしますね。ああまた来たなとですね、これはどうなんだろうと、本当にドキッとしますけれども、ここの聖書に書いてある場面は、今からおよそ4000年くらい前になるかと思います。紀元前2000年くらいでしょうか。その時にソドムという大変この悪い町がありました。その中に一人の神様を信じている人がいました。ロトという人ですけれども、その人と家族を救うために天使がここで、命がけで逃げなさいと、このグズグズしているこのロトとその二人の娘さんを連れ出して、命がけで逃げなさい、後ろを振り返ってはいけない、大変なことになる、ここに留まってはいけない、ここから逃げなさい、それも後ろを振り返ってはいけない、もうそれほど危ないですね。そしてこの低地のどこにも立ち止まってはならない、津波の時 山というか高台に逃げなさいっていう、ここでは山に逃げなさいということで、そうしないと滅ぼされてしまうから、そういう大変なことが起きて、このあと神様の裁きによってこの町は火と硫黄によって滅ぼされました。これは歴史的事実をここで書いてるわけですけれども、このこととか津波よりももっと恐ろしいことが、緊急なことが私たち全ての人間にみんなこの恐ろしい神様の裁きが来ますので、逃げなさいということですね。そのことがこの聖書を通して私たちに教えられています。こういう地上でのこういう火とか硫黄とか海とかですね、そういうものでなくて、神様の恐ろしい裁きが私たちに来ます。それを逃れることができるものは、この私たちこの山に逃げたからといってですね、助かるわけではなくて、みんなそのままですと恐ろしい神様の裁きで滅びます。そのことがこの聖書で言っています。しかしここで逃げ場所がありました。この場面ですと 山にと書いてありますけれども、私たちが逃げる場所を神様は用意してくれました。それがこの聖書で書いてありますイエス・キリストという方ですね。このキリストという方を神様は私たち全ての人間一人一人のために用意してくださいました。そのままですとみんな滅びます。まあここでは、低地に立ち止まったら滅びますとですねいうことでした。この神様を無視した神なしのこの世に今私たちが住んでいるこの世界、その生き方、神様を無視した神様なんかいないという生き方にとどまるなら、神様がいらっしゃいます。そのこの宇宙も作って、太陽や地球も作って、その地球の上のいろいろな生き物を作って、そして人間私たちをも作った、そして一人一人に命を与えて生かしてくださっている神がいらっしゃるのに、そういうこと、失礼なことをやっていて、そのままで済むわけがないということですね。その神様の前に私たちはみんな裁かれて滅びます。でも神様は特別私たちが救われる場所を用意してくださいました。イエス・キリストという方、この方に逃げ込めば助かります。しかし私は大丈夫だとですね言っているなら、神様の前にみんな罪がありますので、私は大丈夫っていう人は一人もいない。必ず滅びます。恐ろしい結果になります。ですからここで命がけで逃げなさい。津波ですと言ったらみんな必死になって逃げます。しかしそれよりももっと恐ろしい神様の裁きが来る、あるいは死んで後その神様に会って裁かれることになります。ですからどうしてもこのキリストが私たちにとって必要です。なぜと言いますと、この方だけが私たちの罪のために死んで蘇った、聖書が言っているその方だからであります。その方を信じれば救われることができます。この新約聖書、この後ろの方ですけれども、ローマ人への手紙というところの1章の18ではこう書いてあります。というのは不義によって真理を阻んでいる人々のあらゆる不敬虔と不義に対して神の怒りが天から啓示されているからです。神様いないなんていうですね、まあとんでもない失礼なことですね。まあ教室に友達がいてですね、最近いじめというのですね、誰々君なんていないよねですね、そこにいるのにですね、その子を全く空気扱いしてですね、いないように扱う、あ、悪質ないじめですね。まあそういうことを人間に対しても本当にこの悪いことですけれども、それをされている神様ご自身がいらっしゃるのに、その方をいないよとそういう扱いをして、あれは本当に失礼なことです。いるのにいない扱いするっていうのは、これはひどいことですね。そしてそのこの私たちに生きるのに必要な空気とか水とか食べ物とか、そういうものをちゃんと考えて用意してくださって、私たちの体が生きられるようにこの免疫システムを私たちの体に用意してくださって、私たちに命を与えてくださっている方に感謝もしない、なんてとんでもないことですね。 でここで、不義によって真理を本当のことを阻んでいる人々のあらゆる不敬虔、そういう神様を敬わないそういうことと不義に対して神の怒りが天から啓示されている。当たり前ですよね。怒って当たり前です。そんな間違ったことしていて怒らない方がおかしいですね。そして神様は聖書で愛なる方です。愛だったらそんな悪いことしてる人も全部許してあげたらいいんじゃない。それはありえないことです。愛というのは愛でないことに対して大変怒るということですね。もう我慢がならない。まあ几帳面な方がいらっしゃってですね、この本当にこのきちんと整理してないと、それが当たり前だと思っている人から取りますと、鉛筆一本ずれてただけでですね、もう我慢ならないですね。もうピシッてやってなくて、それがその人にとっては普通なんですね。でそれがちょっとこうずれただけでも、もうカンカンになって怒るっていうですね、もうそういうちょっと、まあ、その感覚でない人からすると理解できないかもしれませんけれども、神という方にとってはもう徹底的に愛であることが当たり前なんですね。その方にとって愛でない人を傷つけたり、その神様に対してそういう失礼なことをしたり、そういうことを見逃すっていうことはありえないことです。そう、必ず裁きをするというのは当然なことです。で、その神様が、そういう神様が私たちをどうやったら私たちの罪を許すことができるでしょうか。で、この少し前のヨハネの福音書というところの20章というところを見ますと、20章の19節と20節です。神という方はこういう方であるということを知ることができます。その日、すなわち週の初めの夕方、弟子たちがいたところではユダヤ人を恐れて戸に鍵がかけられていた。するとイエスが来て彼らの真ん中に立ち、こう言われた。平安があなた方にあるように。こう言ってイエスは手と脇腹を彼らに示された。弟子たちは主を見て喜んだ。平安があなた方にあるように。神様の前に罪ある私たちは誰一人平安がないはずです。神の裁きに遭うのは当然だからです。しかし平安があなた方にあるようにとこう言われたこのイエスという方は、この前に十字架におかかりになって私たちの罪を身代わりに負ってくださって、信じる者を救うためにあの十字架におかかりになってくださいました。ですからそのあとよみがえったこのイエスという方が、平安があなた方にあるようにと言ってくださいました。そのためにあの十字架におかかりになったわけです。そして20節でこう言ってイエスは手と脇腹を彼らに示された。弟子たちは主を見て喜んだ。まあ普通そういうことがありましたら喜ぶっていうことは考えられないようなことですけれども、このイエスという方が私たちのためにどんなことをしてくださったか、そして平安があるようにと言ってくださった、手と脇腹を見せてくださった、そこの手と脇腹にはあの十字架に釘付けにされた跡、そして槍に刺された跡が残っていました。これこそあなた方に平安があるようにというそのことでありました。ですから私たちの逃れ場、山に逃げなさいと言われましたけど、今私たちが神の裁きから救われて平安を得るその場所とはまさにこのイエスという方であります。この方のもとに行くなら そして私の罪のためにと、このイエスという方を受け入れるならば、今この方は生きていらっしゃる方です。今目には見えませんが、後に目に見える姿としてこの地上にもおいでになりますということが聖書で、私たちに教えられています。ですから今という時、このイエスという方を信じれば、この神の救いに預かって逃げることができます。しかし私は間違ってない、私は大丈夫だというならば、当然神の裁きにあって滅びますと、永遠に滅びてしまいます。そしてこの後のヘブル人への手紙というところの12章というところをちょっと開いてみます。ですから緊急を要するということですね。津波よりももっと大変なことが私たち全てにこの襲い来ているということ、そういう大変な状況にあるのですが、それにさえ私たち一人一人は気がついていない、大変なことですね。ですからこのように福音、私たちがのこういうクリスチャンがそのことを述べ伝えているわけです。ヘブル人への手紙の12章の7節見ますと、信仰によってノアはまだ見ていない事柄について神から警告を受けた時に恐れかしこんで家族の救いのために箱舟を作り、その信仰によって世を罪ありとし、信仰による義を受け継ぐものとなりました。このノアという人の時代も大変罪深い時代でした。で、神様はこの世界を洪水で滅ぼすと予告されましたけれども、ほとんどの人は神様の言うことを聞かないで滅ぼされてしまいました。で、このノアとその家族は神様の言うことを恐れて、そして神様に聞き従いました。失礼します、11章でした。ヘブル人への手紙の11章の7節で、信仰によってノアはまだ見ていない事柄について神から警告を受けたですね。まだ見ていない洪水なんて今まで見たこともないし、そんなものが今までなかった。ですが神が、今の時代ですと神様の裁きが来ますと、また死んだ後神様の裁きがありますと言われて、そんなものは見たことがない、聞いたことがあったことがないと、そのようなことであったとしてもですね、この見ていないのですが、信仰によってノアは神から警告を受けた時に恐れかしこんで家族のものの救いのために箱舟を作りました。ですから何そんなってですね、周りの人たちはバカにしていました。しかしその時が来た時にもう遅かったわけです。しかし聞いて、そして恐れて、そして信じて行動しました。その信仰によって世を罪ありとし、神様を認めないそのような世に対して神様が裁きを下すのは当然だとですね、神様のことを認めて、そして世が間違っている、この世が間違っているとここで世を罪ありとそのようにしたんですね、このノアたちは。そして信仰による義を受け継ぐものとなりました。神様の前に正しいと認められた。 なぜなら真実を真実として受け入れたからですね。神がいらっしゃるということ、そして神が私たち一人一人を裁かれて、私たちはその前にみんな罪があるということをはっきりと認めた。私は罪人ですと認めた。それゆえ、そしてそのキリスト、 ここでは箱舟と書いてありますけれども、私たちの場合には私たちを救うため、あの十字架におっかりになって死んでよみがえってくださった方、その方を受け入れた信仰による義を神様の前で認められた。ですからそのことが起こる前に、ぜひこのキリスト、神様が用意された救い主をご自分の救いとして受け入れて準備をしてくださいますよう心からお勧めいたします。大変なことになってしまいます。ですからそうなる前にぜひこのお方を受け入れてくださいますようお勧めいたします。今日は以上です。